理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第354回です。お送りいたしますのはヨシアスと
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雨が降ったり
G 固まる、
暖かくなったり寒くなったりというのがこう続いてますが、
三寒四温、
そうそう、なんかお花見も行きにくい状態でね、
行ってきました
ちょっと写真見せてもらいました。
はい
はい。
どこだっけ、どっかですよ、
クオン寺
そう、なんでそこだけ知ってんのよ、
はい、さっき話してたから。
そう、そこです。そう
で、春っていうと
お別れですか、だん
だん高くお別れと出会いの季節ですけど、
はい、
三寒四温ってだんだん暖かくなるって意味ですけど、やっぱこう、うん、この季節はね、移動性の高気圧と低気圧が交互にやってきて、
うん、
じわじわ暖かくなるんで、雨が降って、晴れるとその前の週よりも暖かいなって感じがするんで、うん、まあ、三寒四温みたいなね言い方をするんですけど、
はい、
結構桜の花も雨とか風ぐらいだと散らないですよね。
散らない、
あの、なんていうの、根性あるよ、
散り始めるよ。でも
そうね、少しずつ散り始めますけど、満開の前に強風が吹いたり雨が降ったりしてもそんなにこうハラハラとはならないなと思っているんですが、この番組もう配信は4月に入ってですけれども、関東では満開を通り過ぎてしまって、
ちょうど収録しているあたりが暖かい日が続いたのもあって、
そうなんです、
最低一気に3日ぐらいで満開になった感じですかね。
そうなんですよ。で、東京の人は外出しないでくださいって言って、近県の人も外出しないでくださいって言って、うん、雨が降るっていう週末の前に収録をしております。
なので多分、ああ、そうね、お花、もともと雨が降るからお花見日和では決してないけど、まあちょっと桜で見を見に行こうかっていうような時期にできない。
はい。まあ来年も桜の花は咲くでしょう。
確かに。
で、雨降って、
地固まる。
と言いましたけど、雨が降ると虹が出るわけですよ。
ほう。
で、ね、何回か前、第351回かな。
はい。
で、虹の話をしました。
はい。
で、今日は、蒸し返しじゃないや。繰り返しじゃないや。もう一回、ちょっと違った面から虹のことをお話ししてみようかと思っています。
はい。
で、メールをいただいていて、
うん。
ちょっと紹介するとですね、3月17日に、段階親父さんからいただいてるんですけど、うん、ですね、
段階世代って意味
だと思います。
はい。
ですね。疑問があります。
疑問です。
虹には目に見える色が全部含まれているはずなのに、茶色と桃色がないのはどうしてですか？という質問が、ずいぶん前、ラジオの子供電話相談で、聞かれていました。その当時の先生はしどろもどろに苦しい説明をされていたように記憶しています。という質問がありまして、
はい、
7色だと茶色はないよね。
うん。
うん。
7色、はい、赤銅黄緑青藍紫です。
そうそう。ピンクもないよね。でも色鉛筆にはあるよね。12色でも。
はい。
まあ、白と黒は置いておいて。
うん。
さて茶色はどこにあるでしょうという話を今日ちょっとしてみようと思っていて、
茶色はあなたの心の中にあります。
そんなオチじゃダメですよ。
あ、ダメ？
虹の中にあんのかないのかって話。とりあえず。
虹の中に茶色は、虹って地面から出るじゃないですか。そこが茶色なんですよ。
お、土の色。
はい。
ってことはピンクも入ってる、どっかに。
ピンクは、土の上にはらりと落ちた桜の花びらの色です。
この季節だとね。
そ そろそろ千葉桜とか、そうそうそう、今すごい、花が、いろんな花が咲いてきましたね。ちょっと歩いていても雑草も含めて。
そうですね。あと、桜自体も、ソメイヨシノだけだとそうでもないですけど、うん、河津桜があったり、大島桜があったり、ソメイヨシノがあったりっていうので、種類が違うとね、順番に咲くような桜並木もあったりして。
そうですね。うん、山桜は一般的にちょっと早めに咲いて色が濃くてってもありますし、しだれ桜とかも、しだれ桜はでも山桜系になるの？
ね、しだれ桜は山桜に近いのかな。と野営のタイプも少し時期が違ったりするので。
そうですね、
はい、まあ、いろんな種類がありますが、
うん、あ、ね、その前に梅とか桃とかもあったじゃない。
そうですね。あと何でしたっけ、桃で紅白が一本の木から生えてるやつとかね。
あ、花桃、苔桃だ。
そんなのもあったりします。
花桃かな、あれ綺麗ね。長野県の あっち村あたりの、
あ、はいはいはい、
ところに、街道があるんですよ。道のところにバーッと花が植わっていて、
うん、
今の季節多分見頃ですよ。ほんとね、うん、あ、でも、そうそうそうそう。花桃だけは、本当にいろんな色が一つの木から出るんですけど、
はい、
梅に、うちの向かいの家にある梅の木が、基本白梅なんだけど、ある一本の枝の、一つの本当に枝の先の先だけピンクなんですけど、あれなんで？
ああ、花桃と同じように、ちょっとした遺伝子の変化で色が変わるっていうタイプのものもあったり、うん、あとは
5輪ぐらいピンクなの、明らかにピンクなの、他が白い。
それは多分その遺伝子変化だと思うし、うん、途中から違うっていうんだったらもしかしたら接ぎ木をしたのかもしれないですけどね。
本当にでも接ぎ木するっていうようなあれでもなく、
でしょ、先っぽだけだと。
そうそう、本当に先っぽだけ、あれここだけオレンピンクだねって言って。
ということで茶色の剣の回答を含めて、
あ、
本編でお話ししようと思います。
はい、
はい、
あ、本編まだ行ってないのね。
行きます。
はい、お願いします。
まずは茶色の剣の話をしちゃいましょう。で、お答えから言うと、虹の中に茶色はありません。
はい、ないんですか？
ないです。
でも、7色に見えるって、まあ一般的に言いますけど、
はい、
あれ別に実際に7色に分かれてるわけではなくって、波長としては連続してあるわけですよね。で、それを人の目が、まあ国によって7色だったり6色だったり違うけど、そういうふうに別の色として認識しているだけであって、
はい、
波長は連続してるけど、その波長の中に茶色がないんですか？
ね、さっきてか今、はい、かおりさんが言ってくれた通り、
はい、
波長っていうのが変わると、
はい、
色が変わって見えるっていうのが目の仕組みとしてありますと。
波長なんですか？
で、
はい、
基本的に人の目で見えるその光の波長っていうのは、
はい、
380とか370、380ナノメーターから、
はいはい、
長い方は、750ナノメーターぐらいというふうに言われてまして、
いわゆる可視光線っていうやつですね。
そうです。短い方が紫で、長い方が赤ね。
うん、
で、屈折率が違うというか、水の中に入った時に曲がる角度が違うから、色が分かれて見えるわけでしょ。
うん、
ってことは色ごとに、水の中で進む速さが違うってことだね。だから屈折率が違うんだね。っていうのをちょっと置いといてですね。
あ、置かれちゃった。
赤等黄緑青藍紫。
青藍紫。
これは、光の波長が違うのでそういう色に見えると。
はい。
で、人間の目は、3種類の、色を感じる細胞があって。主に赤っぽい色を感じる細胞、主に緑っぽい色を感じる細胞、主に青っぽい色を感じる細胞って3種類があって、その組み合わせで色を見ている。
はい。
ってことは、そこの3種類の感じ方でいろんな色が出ているわけだから、 このグラデーションが全部あれば全ての色があるようにも見えますが、そうでもないんです。
なぜ？
そうなんですよ。なぜかというとですね、今言った色は全て、まあ、純色と言ったら分かりにくいかもしれないですけど、
まあ、いわゆる原色を含む色鉛筆で12色ってやった時にあるいわゆる濃い色ですよね。暗くもなく淡くもなく普通の色っていうの
というかね、鮮やかな色。
いい日本語知ってるじゃないですか。
そりゃそうですよ、説明するのに調べてますから。
あ、そうですか。
そう、なのでここにあるのは鮮やかな色で、美術系のこととかね、デザイン系のことをやると、サイドっていうのを勉強するんですけど、鮮やかなもの。鮮やかは、彩りの度合いと書いてサイドかな。
はい。
で、これ鮮やかさなんですけど、鮮やかさが高い色っていうのは、純色というように、まさにこう鮮やかなんですけど、はい、その他に明るさ、明るいくらいっていうのと、はい、がメイドとしてあって、これは鮮やかさと別にあるのね。
はい。
で、もう一個が、サイド、メイド、色相っていう、色相が色を示すんですけど、この色相っていうのは、紫から赤の中に、まあ、ざっくりとぐるぐるって入って、色の種類で、うん、さっきの茶色っていうのは、オレンジ色で、
うん、
サイドと、要は、元々の色ね、
うん、
色の表情としては、オレンジに近いんだけど、
はい、
少しだけ暗めで、なおかつ、サイド、要はグレーが混ざってる分が少しあるんで、茶色く見えるのです。反対の言い方をすると、世の中にはいろんな色があるけど、
うん、
虹の中には、純粋な、色だけが並んでいて、
はい、
それを、少し、グレーを混ぜたような鮮やかさがない色、っていうのはその中に入っていないのね。
はい。
そんで、目は3種類の色が受けられるっていう話をしたんだけど、
うん、
ってことは赤と緑と青の明るさの組み合わせでほとんどの色が表せるわけですよ。なんでかっていうと目はそれしか感じられないのだから、
うん、
ということでテレビとかね、その、ディスプレイ、LCD モニターでも何でもいいんだけど、こういうのは赤く光る素子と緑に光る素子と青く光る素子が並んでいて、それぞれの明るさを変えることで色を表現してるんで、オレンジ色っていうのから、全体的に明るさを落としていくと相対的に茶色く見えるわけ。画面全体の中で。
はい。
ってことは、無理やりね、無理やり虹の色をじわじわ暗くしていくと、オレンジのところが茶色っぽく見えることはあるかもしれません。なんだけど、あの環境というか、虹を見てる環境では全部こう純色というか鮮やかな色だけが並んでいるように見えます。
はい。
なのですよ。
はい。
なので、なんていうかな、こう、世の中にある色は3色の、緑、赤、青で組み合わせでできるけど、その組み合わせ方は環境とかにも実はよって、直接こう絶対的な色を見るっていうのは実は人間は不得意だっていうのもあって、
うん、
あの蛍光灯と白熱電球と、
はい、
で写真に撮ると色って違って見えたりするんだけど、
あのデジカメとかでよくその蛍光灯どこで撮るかによって少し色を補正する機能があったりするじゃないですか。
そう、ホワイトバランスって言うんですけど。
そう、で、それを、設定するときに、カチャカチャカチャカチャ動かすと、少なくとも画面、その液晶画面に映ってる色味が変わりますよね。
そう、で、人間は環境によって、
はい、
光がどんな白色をしてるかを見分けるんで、見分けるっていうか、キャンセルするように働くんで、太陽の下で見えた、例えばリンゴの色。リンゴはちょっとね、純色に近いんであれですけど、絵、なんで、写真でもいいけど、そういうものを見たときと、お部屋の中で白熱電球、電球の下で、写真を見たときに同じように見える気がするけれども、測定した色、見通しては違ってるのが出てくるんだよね。
はい。
環境の中で色を見てるっていうのは実はあります。で、じゃあ印刷物は、さっき言った、赤、緑、青 の3色でできてるかっていう話があって、知ってます？印刷物って何色でできてるか。
あの、ガリバー印刷は青っぽかったですよ。
カラーの印刷って何色からできてるか知ってますか？
今、使っているプリンターは6色独立インクですよ。
そうそうそうそう。それって何色だった？インクの色って。
シアンとマゼンダーと、イエローと、黒と、ライト、シアン、ライト、マゼンダ。
そうそうそうそう。
知らんよ。
っていうことで、目が感じられるのは赤と緑と青だったんだけど、印刷の色は、シアンっていう、なんていうの、薄水色みたいなやつ、
はい、
と、マゼンダっていう、なんていうのかな、
ドス黒いピンクみたいな。ドスブルグロくない。
やや濃いめピンク。
そうそうそうそう。ちょっとオレンジ、お、違う。紫かかったというか。
あ、そう、紫かかったピンクと、
はい。
イエロー、黄色の3色で表すんですね。はい、表すっていうか表現されてます。
いわゆる、その、赤、青っていうのが、色鉛筆的な赤、青ではないと。
そう、だから、目は、赤と、青と、緑が見分けられるんで、見分けられるというか、の濃さで、感じられるから、その色を出せばいいって思うんですけど、それだとうまくいかないんですね。なんでかっていうと、発光してるもの、光を出してるもの
は、
はい、RGB、レッド、グリーン、ブルーでいいんですよ。だから、テレビも液晶画面も RGB でできてるのね。虫眼鏡というか、顕微鏡で拡大すると、レッド、グリーン、ブルーが見えたりします。
はい。
なんですけど、印刷物っていうのは、例えば太陽の光とか、室内の光を反射して見るもんでしょ？ってことは、どんな光を反射するかっていう風な、見方もあるんだけど、色を並べると、どんな光が残って見えるか、つまり、何を吸収するかっていう風に、ものは働くんで、全部を吸収すると黒く見えるわけね。
はい。
っていうのをやると、インクを重ねると、吸収するものが増えてく。っていうことがあって、
はい。
白から原色をしていくの。なので、印刷の色は混ぜれば混ぜるほど、黒く、暗くなっていくんですね。原泡混色とか言われるんですけど、足すんじゃなくて、引き算ね。
原泡ね、
減らす方法の混ぜる色。
おー。
っていうのをやるので、実は、シアンっていうのは、色っていうと、緑と、青が出てる時にシアンに人間は見えるのね。さっきの RGB で言うと。で、赤と緑を足してみると、イエローに見える。で、赤と青を、両方見えると、マゼンダに見えるっていうのがあるんで、そうやって何を、反射させないかっていうのを、足していくことで色を表現するっていう風になってます。
はい。
そう。なので、印刷物ではシアン、マゼンダ、イエローで、表現して、自発光してるもの、自分で光ってるものは、赤、緑、青で表現するっていう風になっていて、それを、こう、画面上では、なんていうの？ RGB で見ているんだけど、印刷するときには、シアン、マゼンダ、イエローに、置き換えて、計算して。
で、そうですよね。だから同じ色じゃないから、そのまんま青の成分をシアンにっていうわけにはいかないわけか。
っていうのと、特性も微妙に違うんで、そこの変換は実は、昔ながらのノウハウだったり、計算を工夫するっていうので、やるし、さっき最初虹の話をしたんだけど、虹の色鮮やかさがすごく高いって話しましたよね。で、
はい、
自発光のもの、自分で光ってるものは鮮やかさを出すのすごく得意で、とっても鮮やかな色が使われてるわけ。
うん、
赤と緑と青のすごく鮮やかな色を組み合わせて、鮮やかじゃない色は暗くするとか、周りの、ね、ものと比べて暗くするとかで鮮やかじゃない色が出せるんだけど、一方で印刷は鮮やかな色を出すのに実は不得意で、色を減らしていく方なんで、
はい、
その だんだんこう鮮やかさが減っていく方向に色が混ざっていくんで、そこのね変換は実はなかなか難しいことがあるっていうふうに言われています。だから印刷業界というかグラフィック系の業界では、CMY とあと K っていうのは黒ブラックで表せる色の感じとディスプレイ上で表せる色の感じの、エリアが違うんで、印刷できない色っていうのがモニター上で出ちゃうんで、それをね、うまく回避するように、編集をするっていうノウハウがあったりします。うまく変換しないと、同じ色に見えないっていう風になってるんでね。
へえ。
なんですよ。で、という風に色の世界は、目に合わせて、色を決めるというか、表現をするっていう風になってるんで、実際に、なんていうかな、自然にあるもの、人間の目って赤と、青と緑の、目の中の細胞がどう反応するかで決まる、色が決まるって話をしたじゃないですか。
はい。
ってことは、それが同じように反応すれば、本当は白じゃなくても白く見えたりとかするわけです。人間の目にとっては、赤い光に感じる細胞と青い光を感じる細胞と緑の光を感じる細胞のバランスが同じだったら同じ色に見えちゃうから、そういうところで、人間の目を騙せるわけね。だから液晶ディスプレイで微妙な色が出てるっていう時は、赤い波長の光と青い光の波長と緑の光の波長がそれぞれがのバランスだけでできてるんだけど、本物の、物体の出している波長というかその光はそれとは違っている可能性もあるわけ。
目の前にある花を見た時の色と、それをデジカメで撮影して、モニターで見た時の色合いがってことですか？
それは、目に見える色としては同じように見えるけど、
うんうん、
実際に光で分析すると違う、出方をしている。
うん。
中間色で何を例に出すのがいいかちょっと迷ってるんですけど、例えばですね、さつまいもの皮の色。微妙な紫で暗い感じがしたやつじゃないですか。はい、
うん。
あれは、目で見てる、本物を目で見てるときとディスプレイに映ってるときで、光の出方は違うけど同じ色に見えるわけ。
うん。
っていうのがあって、人間の目はそうやって騙されてるわけね。
騙された。
そう。あとは、白い色っていうのを見るときに、皆さんは、こう、蛍光灯とか、電球とか、太陽の光で、ものを見てますけど、太陽の光は虹にあるように、7色にグラデーションで分かれるんですけど、
はい、
同じようなことをやると、電球では似たように、7色分、全部の色が入っています。ただ赤っぽい方に寄ってます。
うーん、
色温度が違うって言うんですけど、うん、それに比べて蛍光灯や LED 電球では、そこがグラデーションにはなってなくて、色がポツポツポツってあったり、
はい、
オレンジ色っぽい光というか黄色とオレンジの間ぐらいの光と青色を足して白っぽくするとかそういうことがやられていて、
はい、
光源によっては外で見た時と違う色に見えるって時があるんですよ。物体によって、それは太陽の下で見る時にはグラデーションで光があるにもかかわらず、人間の目にはなんとなく白い環境に見えるけど、本当の光としてはそのグラデーションが揃ってなくて、
はい、
人間の目には白く見えるんだけど、物に反射させるとその反射度合いが、太陽の光の時と違うんで色がちょっと変わって見えるっていうようなものもあったりします。
へ
え、うん、っていうようなことがあるし、前この番組で話したことがあるんですけど、植物の葉っぱが緑色なのは緑色を、一生懸命使っているから緑色なのじゃなくて、緑
色、いや、そんな習いましたけどね、
緑色の色があまり使われないから緑がやってくる。
ね、結構ねショックですね。緑いらないの？
そう、だから
むしろ緑欲しかったんじゃないの？
むしろ赤い光と青い光をたくさん光合成に使うから、かといって緑も鮮やかじゃないでしょ？濃い緑があるってことは、緑色のやつもそれなりに吸収はするんだけど、最終的に緑が残って見えてるから、葉っぱは緑色に見えると。
新緑の季節の淡い薄い綺麗な 黄緑あるじゃないですか。
ありますあります。
なんか可愛らしいなって言うけど、あれ使わねえ、この色使われんじゃペペって出してる色だったってことですよね。
だから淡い色の時にはたくさん効率よく使えないから薄い色に見えて、一生懸命、赤とか、青い光を、吸収できるようになると濃い緑になるわけ。
ねえ。
そう。そんなことが起こります。で、目はね、今言ったように、三原色と言われる、こう、三つの色の組み合わせっていうので世の中を見るってやってるんですけど、
はい。
で、さっきも言った通り、波長っていうのは、
うん、
370から、750、まあ、ざっくりと、倍ぐらいの範囲が見えるのね。750と380ってだいたい半分ぐらいでしょ？
はい。
合ってるよね。合ってる気がするな。そうそうそう。375が750とかね。波長で言うと、半分から倍までというか、目で見える範囲の光の波長っていうのは、一番短いものから一番長いものまでで、半分ぐらいの、波長になっていると、
はい。
で、それよりも長い方、要は赤よりも長い目で見えないやつは赤外線で、紫よりも短くて目に見えないのは紫外線で、
はい、
で、もっともっと、波長がどんどんどんどん長くなると電波になったり、波長がどんどんどんどん短くなると X 線になったりするんですけど、っていうところが目に見えるようになってますと。
はい、
同じように、音も波だって、っていう話をするじゃないですか。で、音は三原色みたいなものがあるわけではなくて、もっともっと広い、周波数というか波長が感じられるように人間の耳はできていて、一般的に言われているのは 20Hz っていうところから、20kHz っていうところまでが聞こえると言われています。なので、さっき、人間の目で見える波長は、紫から赤までの倍ぐらい、一番長いのと一番短いのは倍ぐらいって言ってましたけど、音で言うと実は1000倍ぐらいのレンジのものが聞こえるようになってます。そうで、 20Hz っていうのは1秒間に20回ね、
はい、
波が山が来て谷が来て山が来て谷が来てっていう、山から山が、20回が 20Hz、
はい、
で 100Hz っていうとそれが100回になって、 20kHz っていうのは2万だから 20kHz だからね、2万ヘルツっていうのはそれが2万回、空気が震えたのが耳に伝わってくると、聞こえるというのが一番高い音になっていて、目の中の細胞は肝体細胞と錐体細胞っていうのがあって、
はい、
錐体細胞に、色を、色別に3種類あると。それに比べて、音を感じるのは、顆粒、
はい、
カタツムリの形をした耳の奥にある器官ね、
うん、ぐるぐるとカタツムリの殻を巻いてるかのごとくぐるぐるしてるやつですね。
そうそうそう。そこの中に、うん、ちっちゃい毛が生えている、
うん、
顆粒ってぐるぐるぐる巻きになってるんで、ちょっとビューンって伸ばすと、
はい、
入り口から奥までこう毛が並んでいます。
はい。壁に
。
はい。
で、音が、その、顆粒の入り口からやってくるんですけど、
うん。
毛が生えているやつを有毛細胞、毛がある細胞っていうのがあって、
うん。
有毛細胞っていうのが、顆粒の入り口から奥までずっと並んでいて、高い音の時は、その、中の、水が震えるでしょ？振動が、
はい、
そうすると、震え方が近くのやつ、波長が短いから近くのものが震えて、次に、同じ波長分だけのやつが震えてってなって、だんだん音が低くなってくると、うん、一番最初に震えるあのところが鍵湯の入り口が長いところにちょっとだけ遠いところになってくるのね、
うんうん、
っていう風なこうのがあって、どの辺の有毛細胞が震えたら、
うん、
どのくらいの高さの音かっていうのが鍵の中にドロロッと並んでいるっていう仕組みになっていて、その有毛細胞から神経が出てるのね。
はい。
だから鍵に近いところの有毛細胞が傷んでくると高い音が聞こえなくなってくるんですけど、
うん、
それがこう加齢によって、その辺の、 入り口に近いところの有毛細胞の働きが弱くなってきたりすると、高い音が聞こえなくなって、
はい、
モスキート音っていう風に言われているキーンっていう音が聞こえにくくなってきたりするってことが起こったり、うん、同じようなことがすごく大きい音をずっと聞いていても、はい、そこの、有毛細胞が痛むというか、傷ついたり壊れたりして聞こえにくくなるってこともあったりします。ということで、
うん、
目も耳も、ある波長というか、ある、周波数の、物理現象に反応するようにできてるんだけど、
はい、
仕組みも違うし、
うん、
なんていうの、感じ方も違うんだけど、ある程度の幅のものを効率よく感じるっていう工夫がされていて、音で言うと、1000倍ぐらいのスケールのものを、空気の振動から感じ取るっていう、仕組みが耳の中にできていますと。
はい。
ほんの少しのこう空気の振動、もちろんね、うん、指には音がしても小さい音だったら指なんか感じないけど、それを鼓膜っていうのと、3つの骨を経由して、空気の振動がその下牛の中の、有毛細胞を揺らすような力に変換するっていうのが行われて、揺らす。一方で、目の中には、光の、人間が目で見える光のエリアは、太陽から、こう、さんさんと降り注いでくる、光の中でも、なんていうかな、地上まで届くところに最適化されてるね。当たり前だけど。地上に届かないものは感じられても真っ暗だから。
はい。
っていうようなもので、組み合わせを見て、いろんな色が識別できるようになっていて。
はい。
で、動物によってはそれが少しずれて人間よりも紫外線側がよく見えるっていう動物がいたり、
はい、
一方で赤外線側がよく見えるっていう動物がいたりするっていうのが分かっています、
うん、
よく言うのはね、昆虫は紫外線側が見える昆虫が多くて、一方で、赤外線側っていうのは光だけではなくて、あったかいものからは赤外線が出ているので、それを感じられると熱源が見えるような動物もいて、よく言われるのはヘビとかねは熱源を見ることができるっていう風に言われています。
はい。
だから人間も、っていうの、暗いところで動物を捉えるっていう生活が長くなると、もしかしたら紫外線側が見えるように進化していたかもしれません。
ちょっとしたなんかチョイスで今の現状になったって感じですね。
うん。でも一方で、食べる前に、見ることで、
はあ、
これって腐ってそうだよとか、
ああ
果物が熟れてるよとか、
おう、
っていうのが見分けられるし、
うん、
それを、なんていうかな、感じられるこう目の、細胞の種類が違えば、それよりも匂いを嗅いだ方が確実なっていう動物もいれば、
うん、
舐めてみてっていう動物もいるかもしれない。舐めるってすごい危険じゃないですか。体にくっつくことだから。それを間接的に見るとか、
うん、
嗅ぐとかでやっているし、うん、耳や目、音と光のいいところはすごく遠いところの情報が手に入るっていうのも、利点ですよね。
うん、
あっちにどう、獲物がいるぞっていうのはやっぱり見るのが一番簡単でしょ？
そうですね。何かあると、特に、感覚器の中で 80% は視力にかかってるっていうのもあるから、パッと目を、首を向けて見ようとしますもんね。
そうそうそうそう。そういうのもあったりして、目がとても発達して生きるのに便利になってきたけど、はい、一方で、鼻が効くっていうのが便利なこともあるし、そう、いろんな感覚器官がいろんな組み合わせで進化をしてきたなっていうのを、見ると、はい、皆さんのね、周りの環境と、うん、人間の関わり方っていうのも、見えてくるんじゃないかと思っています。
で、動物によっても変わってきますよね。だから視野、色覚的に人よりも劣ってるって言い方が変だけど、あんまりよく猫は見えていないらしいとか、
うんうん、
まあ、視野の範囲っていうのも狭いだろうし、色もよく見えていなかったとか、でもその代わり耳はすごい発達してるし、あとヒゲっていう、まあ、いわゆる触覚の一種になるんでしょうけど、
もしかしたら風の動きもわかるかもしれないけどね、ヒゲ
で、ね、すごくそういう のが発達している動物もいるし、コウモリなんかは何赤外線なんか
エコーロケーションですね。
ですよね。超音波を発信してそれが壁とかそういうところから反射して戻ってくるのを感じて距離を測ってる目ではなく、
そうだから人間的には超音波ですけど、
うん、超の音波ですよね。
だからコウモリ的には別にいつも聞いてる音であって、
あ
別に超えてはいないわけよ、
うん、
あと今かおりさん言ってくれた通り、どんなものが見えるかもそうなんですけど、どんだけはっきり見えるかもそうだし、あとはどこまで見えるかもあるよね、
うん、
人間って正面よりも後ろってほとんど見えないじゃないですか。
あ、視界っていうの、視野の範囲が180度ぐらいですよね、大体、まあ、
200度と言われてるんですけど、
まあ、
でも、馬とかね、
うん、
は結構後ろまで見えるんで、
顔が、突き出ていて目がその顔の左右についてますもんね、横っていうのかな、だから側面についてるっていうのかな、
そうだから周りをよく見なきゃいけない動物は側面についてることが多くて、
うん、
一方で遠くのものに狙いを定めて見るような動物は正面についてたりすることが多いと。だから鳥でもフクロウとかねはなんとなく正面顔だし、鳩とかは横な感じでするし、随分違いますよね。
はい。
哺乳類でも横についてるものがあれば前についてるものもあって、やはりこう常時周りを監視してなきゃいけないようなものは目が視野が広くなってるとかっていうのがついていて、なんだろうな、人間が感じているのよりも広い世界が、感じられているはずです。
うわ、他の動物の感じている世界というものがどういうふうになっているのか感じてみたいんですけどね。
そうだから犬とか猫は、
うん、
地域によって匂いが違うのがもしかしたら色が違っているように感じられるのかもしれないわけ。
地域によって匂い、はー、まあ、あるんでしょうけど、ほう。
人間は匂いっていうと、あの辺に、行くと臭いとかはあるけど、
うんうん、
それってなんかやっぱ鼻の感じじゃないですか。
はい。
で、エリア別にとかっていうのって、たまには香りがするけど、犬ってね、あちこちにおしっこをかけて自分の縄張りを主張するみたいなのがあるってことは、
うんうん、
もっともっと人間よりも、エリアにこう、色がついてるような感覚があるのかもしれないし、
うん、
警察犬が人を追っかけるって時には、その、線が見えるように香りが追っかけられるのかもしれない。みたいなね、
うん。
そこはね、なんとも言えないんですけど、逆に、どっかでも話したことがあるんですけど、私が見えてるリンゴとかみかんの色と、香りさんが見ているリンゴとかみかんの色は、本当に同じなのっていうのも、実は難しい問題で。
うん、そうですよね。その人が例えば青に見えていたとしても、それが赤っていう風に結局赤って言葉に関しては単なる後からの学習ですもんね。でそしたらその人は青に見えていたとしても赤と発音すれば赤に見えてる赤に発音してる隣の B さんは同じ色が見えてると理解しますよね。実際には違ったとしても、
うん、そういったその言語的な話だけではなくて、
うん、ダメ、
さっき言った通り、同じものをお日様の下で見たときと電球の下で見たときに目に入る刺激は違うって言ったじゃないですか。
あーはははあ、なるほどね。
でも同じに見えるよね。
はい。
で、私と香織さんは同じような補正がされてんのか、つまり私の目は、歳をとってるので、白内障が進んで曇ってるかもしれない。
そうですね。私の目はピチピチのプチプチですからね。
プチプチかもしれないけど、いくらか、
はい。
で、目に入る信号は違うけど、それを同じ色として表現する。
はい、
で、人によってはね、ある色が見えにくいっていう人もいたりするじゃないですか。
ああ、はい。
それは。
視覚異常みたいなものを、あれ持ってっていうのもありますし、
そうね、
後天的にあるだろうし。
結構ね、いろんな人が、違うっていうのが分かってくると、異常というよりは傾向なのかもしれないなっていう気がするんですけど。
あー、なるほど。
そうそうそう。要は、緑に敏感な人みたいな。っていうのがあるけど。
なんか、あの人の周りにオーラが見える人っていうのもいますからね。
いますけどね。それがどうかはよく分かんないけど。
はい。
っていうのがあると、脳に行く信号が 微妙に違っていても、社会的な学習から、これは赤い、これは、黄色、これは美味しそうな肉の色、これはよく売れた、
マンゴー
とかっていうのが分かるようになるっていうのは、さて同じものを見てるってどういうことっていう話と、実は、一個一個の色よりも、その意味の方に、こう価値があるのかもしれないなっていうのもポイントかなと思います。
はい。
はい。そんな感じで、ちょっと今日はね、虹から出発して、色がどう見えてるかとか、音がどう聞こえてるかって話をしたんですけど、
はい。
最終的には、人が周りの環境をどう感じるかっていうところの、インターフェースの段階の一つだっていう話を最後はしてきたんですけど、そんなとこからプロセスをして、脳の中で意味として捉えるっていう風に最終的になるわけね。
うん、
そこがこういろんなものを経てるんだけど、情報が少なくなったり、また知識と合わさって、豊かになったりっていうのが繰り返されて、こう頭の中に残ってるっていうのを感じると、ちょっとね、身の回りのものが本当は何色なんだろうって、すべての色が疑わしくなってくるような気がします。
ああ、ありますね。はい。
はい。ということで、今日は、色っぽい話をしてみました。はい。
いろいろな話でしたね。
いろんな話でしたね。
はい。
ということで、話題はこの辺にしたいと思います。そんな理科の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。で、今はですね、audiobook.jp というサービスで、ウェブサイトでも、audiobook.jp のところに行くと、聞き放題のね、番組が見られて、そこでも、キャンペーンに応募っていうのがあって、audiobook.jp で聞こうっていうところをクリックすると、ツイッターから、プレゼントキャンペーンに応募ができるようになっているようです。
じゃ
じゃん。4月中まで、2020年の、4月中、3月の、下旬から4月中であれば、
4月末日までが対象期間ってことですね。うん、
ただ、4月27日には、当選者に連絡するって言ってあるんで、
は
あ、って書いてあるんで。
あ、そう。
はい。
じゃあ28、29、30日は対象日以外と。
とはいえ、我々の番組を応援していただくのは、ウェルカムなので、ぜひ、ツイートをしていただけると嬉しいです。
はい。
で、それに、我々の番組、そんな理科の時間 B っていうハッシュタグと、キャンペーンのハッシュタグが一緒になっていると、プレゼント対象になるということをやっていますので、紹介の、ページの URL を貼っておきますけれども、audiobook.jp で、ポッドキャストを聞こうっていうキャンペーンをしていまして、
はい。
応募者の中からお一人に、イヤーポッツプロ、ん？違う、エアーポッツプロだ。っていうのが。
イヤーではなくて、エアー。
はい。
空耳ですね。
そうです。
はい。
で、そんな理科の時間 B をツイートしてくれた方、キャンペーンの、何？要項に沿ってね。
うん。
の中から、3名にプレゼントが当たります。
うん。
キーホルダーの形になっている星座早見とステッカー、写真を掲載してもらったのかな？キャンペーンページに。
はい。
なので、そこに行くと。
なんか純不動っていう感じで、早めにデータを提出した人が上に来れる特典みたいな感じっぽいですね。
そこはね、よくわかんないです。
はい。
はい。ということで、我々の村内、プロジェクトの他の番組からも、なんだっけ、ポスターだったり、モバイルバッテリーだったり、
うん。
絵はがきだったりっていうのがあるようなので、そちらも、ぜひね、内容をお確かめいただいて、番組を聞いて、番組の感想や応援とともにツイートしていただけると嬉しいです。
うん、はい。
で、キャンペーンじゃなくても、
うん。
ツイートしていただいても構いません。
小躍りして喜びますよ、ヨシアスさん
が。はい、結構ね、まめにチェックしている自分に気がついています。
あら。
はい。ということで、番組宛てのリクエストなどは、ぜひメールでお寄せください。
はい。
ツイッターでね、感想をいただくこともあるんですけれども、基本的にはメールを、メインに、こちらでは紹介することにしていますので、メールで要望や、感想や質問、はい、あとは日々こんなことしましたよっていう
気づき。あとね、 重要なこと、読み方が難しそうな漢字を使ってる方は読み方、あと英語とかもよ、どういうふうに読んでもらいたいかも書いてください。
はい、お名前の紹介をしているので、ぜひ紹介してもいいラジオネームと、はい、その読み方を、くっつけて送ってください。メールアドレスは rika@0438.jp rika アットマーク数字で 0438.jp です。また、はい、そんないプロジェクトというグループで、複数の番組の配信を行っておりまして、そこが持っているウェブサイト、そんない .com sonnai.com の、ページの中で、そんない理科の時間の番組一覧になっているところの右側にですね、はい、投稿フォームがありますので、そちらからも送っていただけます。
はい。
また、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間という番組も、配信をしていますし、こちらは audiobook.jp またはポッドキャスト、または、先ほど紹介したウェブサイトの方から聞くことができます。うん、去年の夏よりも古い番組はウェブサイトに行かないと聞けないのかな、
うん、
っていうのもありますので、以前の番組を聞きたい方はぜひウェブサイトの方に来てみてください。またですね、ブログの連載もしておりまして、そちらは、沖縄発の、いろんな情報を、毎週毎週連載していますので、そちらも見に来てください。あとですね、ツイッターでの、情報発信などは、そんないプロジェクトで行っておりますので、そちらも、フォローしていただけると嬉しいです。あと、
はい、
そんない友の会という名前で、LINE のオープンチャット、
うん、
っていうのも開設しております。そちらは今250人ぐらいいるのかな。
おう、おう。
はい。で、たまに我々も現れることがあったりするので、そちらももしよかったら入ってみてください。ご案内はそんな感じですかね。
はい。
はい。ということで、ポッドキャスト版はここまで。
はい。
audiobook.jp にはあまり、情報がないことが多いおまけがつきます。audiobook.jp で聞いていただけると、我々は嬉しいんですが、
大通りして喜ぶんですが、
はい、好きな方で聞いてください。
はい。
ということで、そんない理科の時間 B、ポッドキャスト配信部はここまでにしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
よー。